聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書申命記10章10節から22節、旧約聖書333ページです。第3版の聖書をお持ちの方は323ページをお開きください。
聖書を読みします。申命記10章10節から22節。私は初めの時のように40日40夜山にとどまった。主はこの時もまた私の願いを聞き入れ、主はあなたを滅ぼすことを思いとどまられた。そして主は私に、民の先頭に立って進め、そうすれば彼らは私が彼らに与えると父祖たちに誓った地に入り、その地を占領することができると言われた。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである。見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものである。主はただあなたの父祖たちを慕って彼らを愛された。そのため彼らの後の子孫であるあなた方をあらゆる民の中から選ばれた今日の通りである。あなた方は心の奉仕に割礼を施しなさい。もう同じを固くするものであってはならない。あなた方の神主は神の神、主の主、偉大で力があり恐ろしい神。エコひいきをせず賄賂を取らず、みなしごやヤマメのために裁きを行い、寄留者を愛してこれに食物と衣服を与えられる。あなた方は寄留者を愛しなさい。あなた方もエジプトの地で寄留の民だったからである。あなたの神主を恐れ、主に仕えなさい。主にすがり、皆によって誓いなさい。この方こそあなたの賛美、この方こそあなたの神であって、あなたが自分の目で見たこれらの大いなる恐るべきことをあなたのために行われた方である。あなたの父祖たちは70人でエジプトへ下ったが、今やあなたの神主はあなたを空の星のように多くされた。聖書は以上です。
から旧約聖書申命記10章10節から22節までを通して心の割礼と題して、佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ですね、今日の聖書箇所なんですけれども、読んでいただいた箇所は10章の10節から22節まで読んでいただいて、そしてそのつもりで私も準備を進めておったんですけれども、10章の11節、10章の10節11節ぐらいのところでですね、どうやら20分を超えるボリュームが出てきてしまって、でこのまま3つのポイントで、しかもそこよりも長い箇所を扱うとこれは大変なことになると思ってですね、今日は、3つポイントを説教用紙の方に挙げさせていただいたんですけれども、この1つ目のポイントのところだけをお話をしたいと思います。聖書箇所でいうとこの11節ぐらいまでのところを中心にお話をしたいと思います。先週からまた聖書日課でこのきちんと毎日デボーションされている方は、正確には先々週からですけれども、申命記を読み進めてきております。創世記からこの出エジプト記、レビ記、民数記と読み進めてこられた方にとっては、この申命記というのは非常に味わい深い 書物ではなかろうかと思います。なぜなら読み進めてきた方は気づいておられると思いますけれども、この申命記というのはモーセの遺言のような意味を持っている書物だからです。例えば9章の1節などご覧ください。この直前の9章の1節を見るとこう書いてあります。聞けイスラエルよ、あなたは今日ヨルダン川を渡ってあなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。あなたは今日ヨルダン川を渡ってとありますけれども、ここを見ると、今日というのは決してこの今日中とかそういう意味ではなくて、もう間もなくというそういう意味ですけれども、もう間もなくイスラエルはヨルダン川を渡って約束の地に入ろうとしている、そういう時期。モーセはカナンに入ることなく亡くなったわけですから、もうこれは死ぬ前に言い残しておきたい言葉、つまり遺言であるとわかるわけです。そしてこのような時に話しているということからわかることは、このモーセが今話しているイスラエルの民というのは、ヨシュアとカレブ以外はエジプトを脱出した時に20歳以下だった人たちだということです。カデシュ・バルネアで約束の地の偵察に行った時に、この約束の地に入ることを恐れてしまって、そしてスパイたち、あそこに偵察に行った人たちの口車に一緒に乗って、もうモーセを殺して新しい指導者を立ててエジプトに帰ろうと言い出し始めてしまった。そしてその時に神様はイスラエルの不信仰を嘆かれて、では40年間アラノを旅しなさいと言われた。そしてその40年間のアラノの旅の中で、ヨシュアとカレブ以外のその時20歳以上の人は皆死ななければならないということを告げられたわけです。モーセはこの時死ぬ直前でしたから120歳であったと書かれています。しかしその時目の前にしていたのは自分の半分ぐらいの年である60歳よりも若い人たちだけ。ヨシュアとカレブ以外は本当に若い時にエジプトを脱出したか、まだそれからエジプトを脱出した後に生まれた人たちが残っているだけでした。申命記を読んでいくとよくですね、あなたたちはあの時こうだったとか、あなたたちはあそこでこんな罪を犯したというようなことが書かれていますけれども、実際その時罪を犯したのはモーセの目の前にいる人たち本人ではなくて、その親たちだったということがわかります。この9章や10章などを見ていくと、ここに書かれていることはイスラエルの民がどれほど不信仰だったかということが書かれています。神様があれだけどれだけ良くしてあげても、彼らは不満をこぼし反抗していったわけです。例えばモーセが実戒を受け取るためにシナイ山に登っている間に彼らは何をしていたのか。麓で私たちをエジプトから連れ上った神様が必要だと言って金の子牛を作り、それを拝むというとんでもないことをしていたわけです。それだけではありません。出エジプト記や民数記などを見ていくと、彼らは水がなければ不平を漏らし、肉が食べれないと言ってはさあエジプトに帰ろうと言ってみたり、また神様が与えてくださった食べ物であるマナを見てこんな惨めなものと言ってみたりしているわけです。彼らにとってアラノの40年とは一体何だったんでしょうか。もちろんこのカデシュ・バルネアの事件のことがあって、 神様からの裁きとしての40年という見方もできますけれども、それだけではありません。荒野というのは自分たちの力では生きていくことができない場所です。このイスラエルの民は40年もの間、荒野で食べ物が与え続けられました。そして飲み水も不足はしませんでした。時々試されて喉が渇いたといって不平を漏らすことはありましたけれども、また着物は擦り切れず履物も潰れませんでした。にもかかわらず彼らは文句ばかり言っているという印象があります。しかもただブツブツと不平を言うだけではなくて、もうモーセを殺してエジプトへ帰ろうという言葉だって何度言ったかわからないぐらいに言っているわけです。それが神様が選んだ神の民であるイスラエルの姿でした。さて今日の箇所10節をお読みします。10章の10節、私は初めの時のように40日40夜山にとどまった。主はこの時もまた私の願いを聞き入れ、主はあなたを滅ぼすことを思いとどまられた。この時モーセが思い起こしているのは、実戒をこの板を砕いてしまったので、もう一度神様に書いてもらうために2枚の石の板、まっさらな板を持ってシナイ山に登った時のことでした。民数記を見てみると、この時もモーセは反逆ばかりしているイスラエルの民のために取りなし祈ったんです。今日のこの一つ目のポイント、一つしかポイントないんですけれども、これを先行する主の憐れみという題にしました。これは一言で言うなら、どれほど許されてきたのかということです。出エジプト記や民数記をこの毎日読んでこられた方は、このイスラエルの民を見て、ああこんな素敵な民に私たちもなっていきたいときっと思わなかったと思うんです。正直私が読み返してみても、ほとんどいいところが見つけられなかった。時々神様に怒られて悔い改めっぽいことをしてるんですけれども、果たして本当に悔い改めたのか、怪しいとさえ思ってしまう。神様の裁きを少し見て怖くなって、神様ごめんなさいって言ってるだけなんじゃないか。この出エジプト記や民数記を見てみると、神様の祝福を喜んで、そして神様と共に歩んで、神様が一緒にいてくれることを心から喜んでいるイスラエルの民というのは出てこない。荒野での欠乏に文句を言っている姿ばかりが目に映るんです。なぜ神様はこんな悔い改めもしないイスラエルの民を何度も何度も許し続けたのか。何回怒っても、何回ちょっとしたこの裁きというようなことをしても、彼らは神様が共にいてくださっているというこの現実を喜ぶことは決してしようとしなかった。なぜ神様はこんなイスラエルの民を許したんでしょう。もちろんそこにはアブラハム、イサク、ヤコブとした契約があります。それはもちろん第一ですけれども、申命記を読んでみると、そこだけではない、もう一つの大切なポイントがあります。それはモーセの取りなしです。この申命記などを見てみると、神様はモーセに対してこういうことを言ってるんですね。私はこのイスラエルの民を全部滅ぼして、あなたとあなたの子供たちを神の民としてこれから大いに祝福して増やしていく、そういうことを言うんです。もちろんこれは神様の このモーセを試す言葉であると思うんですけれども、しかし同時にモーセもまたアブラハムの子孫ですから、彼を通して神の民が広がっていったとしても、それはそれで神様の大きな約束の中ではありかもしれない。でもモーセはここで取りなして祈るんですね。例えば9章の26節以降、このように彼は取りなしています。私は主に祈っていった。神主よ、あなたの譲りの民を滅ぼさないでください。彼らはあなたが偉大な力を持って贖い出し、力強い御手を持ってエジプトから導き出された民です。あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを思い起こしてください。そしてこの民の固くなさと悪と罪に御顔を向けないでください。そうでないと、あなたがそこから私たちを導き出されたあの国ではこう言うでしょう。主は約束した地に彼らを導き入れることができなかったので、また彼らを憎んだので、彼らを荒野で死なせようとして連れ出したのだ。しかし彼らはあなたの譲りの民です。あなたがその大いなる力と伸ばされた身腕を持って導き出された民です。モーセは神の前に出るときには、このように、決して彼らの罪にそれほど目を向けないでください、もう少し待ってください、彼らはあなたが愛を持って、身力を持って、身技を持って導き出された、そのあなたの大切な民ではありませんか、そう伝えるんです。そしてイスラエルの民のところに帰っては、その例えば金の子牛事件のところだったら、激しい勢いで特に責任者たちを糾弾し、また本当に ある場合にはその者たちを処刑することもありました。神様への反逆というのが見られたときは。そしてまた彼らがそのことを忘れないように金の子牛を粉々に砕いて、またそれを飲ませるとか、そういうことまでしたわけです。激しい怒りを、叱責をイスラエルの民には向ける一方で、神様の前に立った時には、主よ、どうぞこの民の罪に目を留めないでください、許してください、もう少し時間をください、彼らもまた成長していこうとしてるんです、そうやって取りなしているモーセの姿があります。そしてこの申命記の記述をそのまま読むならば、モーセの必死の祈りが聞かれた結果、イスラエルの民は生かされてきたわけです。何度も何度も、さっき読んだ10節にあるように、主はこの時もまた私の願いを聞き入れ、主はあなたを滅ぼすことを思いとどまられたとあります。この取りなしてであるモーセがいる、これがどれほど大切なことだったのかということがわかります。私たち自分の姿を見てどうでしょうか。このモーセではなくイスラエルの民に重なるところはないでしょうか。私は大いにあります。何度も何度も神様に背いて、そして何度も何度も繰り返し罪を犯し、自分の目先の利益を握りしめ、隣人を欺いてきた。洗礼を受けてもなお、大人になってもなお、なかなか変わらない自分の姿がある。ここに私の現実がある。このイスラエルの姿というのは、文句ばっかり言って目先のことしか考えないで、神様の豊かな豊かな祝福と、神様が共にいて確かに養ってくださっている、そのことには何にも目を留めないで、失ったものだけ、肉だとかニンニクだとかスイカだとか、そういうものであるとか、またちょっと目の前で水がちょっと足らないだとか、そういうことでいちいち文句を言っている。 これは私の姿ではないだろうかと思わされました。そして同時に思ったことは、神様はなぜこんな私を滅ぼさないのだろうか、神様なんでこんな私を生かしているんだろうか。それは私のために取りなしてくださっている方がいるからではないか。一箇所聖書を開きたいと思います。新約聖書のローマ人への手紙の8章34節をお開きください。新約聖書の2017では311ページになります。有名な箇所ですけれども、2017になって少しこの趣が変わって、より一層味わい深くなったと思うんですけれども、お読みします。ローマ人への手紙の8章の34節。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも、私たちのために取りなしていてくださるのです。今回のこの訳ではしかもという言葉がちゃんと訳されているというのは非常に大きいなと思います。神の右の座につきというのは、私たちを裁くそこの座についておられるイエス様が、それにもかかわらず私たちのために取りなしていてくださっている。取りなしていてくださっているというのはどういうことか。あの私の民としてこの選び導いてきたにもかかわらず、右にそれ左にそれ罪を犯し私を忘れている、あの民を私は滅ぼそうと思うというその神様の前に立って、いや父なる神様、もう少し待ってください、彼らはあなたが選び、確かな身腕と見業を持って導いてきた約束の民ではありませんか。もう少し待ってください。神様、あなたは彼らを通して神様の素晴らしい計画を行うご計画があるのではないですか。ですから、もう少しお待ちください。どうぞその怒りを鎮めてくださり、彼らの罪を見ないでください。そのこのモーセのようにイエス様が私たちのために祈ってくださっている。また8章の26節を見るとこのように書かれています。お読みします。ローマ8章26節。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。ここには私たちのうちに働いて私たちをイエス・キリスト、また父なる神様へ向けさせていく、この聖霊もまた私たちを取りなしてくださっているということが書かれています。私たち自分の罪に向き合うときに本当にどうしようもない、絶望するしかないという思いになることがあります。同じことをまたしてしまった。同じ罪を悔い改めても悔い改めても何度も犯してしまう。もはやこんなのは悔い改めじゃないんじゃないか。そして悔いても悔いても、また、こう悔いているだけで 本当に心、この心は神様の方に向いているのか、神様を見上げているのか、もう訳が分かんなくなって、そして自分自身でドーンと深みに落ち込んでしまうような時が、時としてあるかもしれません。しかしそのような時に、この26節、また34節では、イエス様が、また私のうちに働く聖霊が共にいて、取りなしてくださっている。主よ、今彼はあなたの前に出ようとしています。私の聖霊の働きの中で、主よどうぞ 彼があなたの方に向いていくように、彼もまた努力していますから、もう少しお待ちください。彼はきっとこの後で成長して、そしてあなたの御業を行うように変えていきますから、主よどうぞ彼を滅ぼさないでください。そのような取りなしが、私たちには働いている。そのことを忘れずにいたいと思います。そしてまた、私個人のことを言わせてもらえば、このイエス様とまた聖霊による取りなしというところだけではなくて、兄弟姉妹による取りなしの祈りがあって、それに支えられてきたというのも、それも忘れてはならないことだと思います。私は一度この献身の道に挫折をしたことがあります。初めてここに来たとき少しお話をしたんですけれども、23歳のときに献身を志してですね、そして1年後に挫折をしてしまったわけです。そしてもうその時に、ただ献身のことを挫折するというだけではなくて、もう本当になんとなく教会に集い続けてはいたんですが、この信仰からも離れてしまって、そして神様を、イエス様を裏切ってしまったわけですね。その時のことを詳しくは話さないんですが、母教会のあるこの姉妹、この私の母世代のご婦人なんですけれども、は、私がですね、その時のこの証明、その時私宣教師になりたいって言ってたんですけれども、その時の証明のことをずっと私が離れている間もずっと祈り続けてくださった方がいました。そのような祈りに支えられて、今の自分があるのだと思います。ですから私たちも、このイエス様に取りなされているというだけでなく、周りの兄弟姉妹に祈り支えられている。そしてまた自分自身も、この申命記に書かれているモーセのように、他の人を取りなすものでありたいと思うんです。滅びに向かっている家族がいるでしょう。イエス様のことを知って、それでもなお離れていってしまっている人もいるでしょう。思い出すと悲しくなるので、思い出すこともはばかられるような、そういう人たちが私たちの周りにはきっとたくさんいます。その人たちのことを思い起こし、そして心を注ぎ出して祈っていきたいと思うんです。モーセがそのように祈り、また私たちもイエス様によって、また聖霊によってそのように祈られ、また兄弟姉妹によって祈られているからこそ、私たちもまた祈りのために立ち上がろうと、立ち上がろうではありませんか。お祈りいたします。私たちの天のお父様、あなたのお名前を賛美いたします。神様、あなたが私たちをイエス様によって、聖霊によって、その取りなしに、また兄弟姉妹の取りなしによって、祈られ、支えられて、そして 私たち今ここにいることを思い起こします。神様、モーセがイスラエルの民のために祈ったように、私たちもまたモーセのように、またイエス様のように取りなし祈るものでありたいです。泣く者と共に泣き、苦しむ者と共に苦しみ、そして笑う者と共に笑い、寄り添いながら心をあなたに注ぎ出して祈っていく。痛みを覚えている方々のために、病を得ておられる方々のために、さまざまな課題を得ておられる方々のために、またまだあなたを知らない方々のために、私たちイエス様のように、またモーセのように祈るものとならせてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。